派遣業法に170ページ第11項取引士法律上の事務死亡等の届出等ですね。まず1取引士、各1取引士とは取引士資格登録を受けたもので取引士証の交付を受けたものですね、そこを押さえてください。で、専任の取引士の設置ですね。はい、専任の取引士設置義務のあるところ、まずね、1ですね、丸1、各事務所ごと本店支店ごとですね、業務に従事する者の数も5名に1名以上の割合でおきなさいということですね。もう一つあります。丸の2、国土交通省令で定める案内所ですね、等です。ここはですね、契約または契約の申し込みが受けられる案内所等ですね、そういうところについても1名以上設置しろということですね。まあ、ここはね、人数に関係なく、設置、1名以上設置すればいいです。あ、下の方にね、表がありますね。専任の取引を置くべき場所ということで、はい、まあ、1で丸1、これは先ほどの各事務所本店支店ごとね、業務に従事する者の数ね、5名に1名以上の割合でしたね。それから、国土交通省令で定める案内所ですね、E を、ハニの、そういう案内所等ですね、E、事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する、そういうことですね。それから、10画以上の一段の価値または10個以上の一段の建物の分譲を行う場合ね、案内所とかですね、他の業者が行う、10画以上の一段の価値または10個以上の一段の建物の分譲をですね、代理媒介する場合のね、案内所ですね。それから、2のところね、業務に関し、展示会、その他これに類する、催しを実施する場合のね、実施場所ですね。こういうところで契約予約申し込みを受ける場合はね、一人以上受けということですね。で、上記 E から2の場所であっても、これらの契約予約を含む、締結し、またはこれらの契約予約を含む、申し込みを受けるものでなければね、専任の取引を設置する必要はありませんということですね。で、それから専任外のものですね、170ページ戻りましてね、専任外の取引の数っていうのは、その、設置する、まあ、要件はありません。あくまでも専任の取引士ですよね。それから専任の状態っていうのは、その事務所等に常勤の形で、ね、勤務していることを言います。別の事務所等と兼務したりですね、宅建業以外のね、業務と合わせて行っている状態から専任とは言えません。先ほどね、業務に従事する者の数の5名に1名以上の割合でね、専任の取引を設置するってありましたよね、各事務所ごと。そのね、業務に従事する者 のというのはね、中の2にありますね。業務に従事する者とはですね、営業部門に所属する従業者のほかね、一般管理部門に所属する者や、補助的な仕事に従事する職員なども含まれますのでね、注意してください。ただしね、除くのは非常勤役員、監査役、宅地建物の取引に直接的なね、関係が乏しい、業務に臨時的に、ね、従事する者などは除きます。で、また、中の3、法人の監査役は、使用人等の兼任が禁じられております。ですから、専任の取引となることはできないんですね。171ページのね、とことんごですね。原則として、専任の取引士は、成年者でなければなりません。過去に業者、これは個人の、ね、不動産業者ですね。過去業者の法人であるときその役員ですね。そういうものが取引士であるときは、そのものが自ら主として業務に従事する事務所等については、そのものはですね、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引士とみなしますので、ここを十分注意ですね。また、未成年者は原則として、資格登録、つまり登録できないんですが、例外的にね、営業に関して、つまり宅建業に関してですね、成年者と同一の行為能力を有する未成年者がね、登録できますので、したがって取引士となることができるわけですよね。それで、未成年者と取引士の要件との関係のところね、1、成年者と同一の行為能力を有する未成年者と、こういうふうに出てきたらですね、取引士の登録ができますので、法定代理人の、ね、結果要件ももちろん関係ありません。登録できます。またそのものがですね、業者、またね、法人の役員であるときは、専任の取引にもなりますからね、見なされるということでね。ただね、雇用される場合はなれないですよ。まあ、既婚者は除きますけどね、その場合でも。それからもう一つ、丸のに、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者と出てきましたらね、やはり法定代理の結果要件関係なくて、とにかく登録できないんです。また専任の取引士にもなれません。また、米印ね、丸1に、いずれの場合もね、法定代理の結果要件は関係ありませんので、ここは十分ね、注意してもらいたいですね。それから未成年者との免許の関係とか、取引士の登録とかね、専任の取引士のところがまとめて書いてありますね、表に。これも参考してください。専任の取引士が欠けたときですね、他県業者は専任の取引士の数が不足の場合、事務所等を開設してはなりませんと。これは原則ですね。それで、まあ、事務所を開いてて、まあ、こうなったらどうなのか。そう、いいのとですね、まず、従業員の数を増やした。で、これで、まあ、専任の主任者のね、取引士の数が減ったとかね。あるいは、専任の取引士が法定数より減った、要するに辞めちゃったとかね、会社辞めちゃったとか、転勤しちゃったとかね。そういう場合、ね、これを押さえてください。この場合ですね、宅建業者は2週間以内に設置要件に適用させるための措置を取らなければならないと。取らないとね。ただ補充措置を講じるということですね、2週間以内に。これを押さえてください。民間の場合はね、やっぱりC とか業務停止処分を受ける場合もあるしね、状況が当時の思い場合には、免許取り消しになる場合もある。また罰則もあるんですね、100万円から罰金ということでね。それで、したですね、宅建業者は専任の取引を設置要件に適用させるための措置を講ずればですね、業者名簿の搭載事項も変わるんですね。ですから、まあ、30日以内に変更の届出しなければならないということですね。172ページ、取引士の、ね、法律上の事務です。はい、そのまま図がね、参考になります。まず、そうですね、不動産の取引というと、やはりね、売買とか、あるいはね、賃貸の代理売買した場合とかね、契約というのは付き物なんですね。その契約前にですね、重要事項の説明書に記名押印ですね。これがね、契約前にやることなんですよ。で、契約が終わりましたら、まあ、遅滞なくですね、契約内容を記載書面への記名押印が必要になると。この3つなんですね、法律上の仕事は。これは他のものはできませんので、これを押さえておいてくださいね。はい、ところを覚える。これ必ず押さえましょう。はい、他県業者は、上記図のね、はい、1、重要事項の説明、2、重要事項説明書の記名押印、丸の3、契約内容記載書面の記名押印ですね。これについてはね、取引士にさせなさいということですね。ですから、他県業者の義務でもあるけどね、これを行うのは取引士だと。で、まあ、取引士が行う義務というのはこの3つしかありませんから、1から3の義務は取引士以外のものが行ってもね、これはやったことになりません。無効ですね。で、1から3以外の義務はね、まあ、要するに取引士でなくてもいいですね。重要事項の説明書の作成とかね、交付とかね、まあ、そこに書いてあるようなものはですね、他のものでもできるということですね。ですから、この3つを押さえてください。取引士でなければできないということですね。それで、中の3のところにね、これも注意が間違いやすいから、取引士の義務については、専任の取引士と一般の取引士の間ではね、まあ、差がないわけです。差異がありませんと。どちらの取引士でも義務が行える点に注意せよって書いてある。これは大事ですよね。また、取引士としての義務は全国どこでもできます。ので、登録をしている都道府県知事の管轄区域内に限られませんと。そうなんですね。まあ、全国どこでもこういう業務が行えるということですよね。 はい、173ページ5、死亡等の届け出と登録証状ですね。これもね、丸暗記してください。取引士の死亡等による届け出もね、必要な場合の表がありますね。これもちろん、資格者も含みますので、これも要注意ですね。で、まずね、そうですね、取引士あるいは資格者がですね、死亡した場合ね、誰が届け出るかと。はい、相続人です。これ覚えてくださいね。で、どれぐらいの期間内に届け出るかというと、その表のすぐ下ですね、括弧にですね、届け出は原則として上記該当日からです。あるいはね、括弧、ただし死亡の場合はですね、相続人がそれを知ったしですね、死亡の事実を知ったとかね、そういう人が、はい、30日以内に登録を受けた届け出に対して届け出るんですね。これを押さえてください。で、次上ですね、もう一度。今度は、ね、後見会社の審判を受けたとき。これはね、成年後見人。補佐会社の審判を受けたときは、補佐人ですね。その他ですね、次の登録計画受理に該当したときは、これ全部本人なんですよ。登録計画要件に該当しますとね、全部これ本人が届け出るんですね。で、このね、注意点があります。丸のにですね、破産手続き開始の決定を受けたとき、破産した場合ですね、これはね、本人が届け出るんですね。破産管財人ではないですよ。はい、まあ、一番下にも出てますけどね、中の2にも。そこ注意してください。丸のに登録を受けているものが破産した場合の届け出義務者は本人だって、破産管財人ではありませんということに注意ですね。これ業者のね、宅建業者が破産した場合にはね、破産管財人でもありましたけども、そこでよく間違えるんですね。十分押さえておいてください。それからその上のね、カッコ3番、都道府県知事は死亡等による届け出の他に、本人から登録証拠の申請があったとかね、あるいは死亡の事実が判明したとき、あるいは死刑の効果が取り消されたときにはね、登録の証書しなければならないということで、この場合は証文はしませんけど、ですから、まあ、この表に該当した場合もね、当然届け出ますよね。そういった場合、そういう届け出があったときは、やっぱり登録証書されるということになりますね。その他ね、登録証書には、米の1、監督処分としての、ね、登録証書もあるんですね。ここも、まあ、ポイントになります。174ページ。ここはですね、宅建業者と取引士の、ね、手続きのまとめがあります。宅建業者の場合と取引士の場合の比較して書いてありますので、非常にまあ、これは役に立つ表なんで、まあ、少し勉強が進んだらね、この表でしっかりと押さえておいてください。175ページ。第12項、保証制度にあります。宅建業者がその業務を行う際、顧客との取引においてトラブルが起こらないとは限らないと。例えば、宅建業者に不動産を、ね、売却したんですが、その業者がですね、その代金を支払わないとかね。まあ、これはもう当然ね、債務不履行になりますよね、業者の。そういうこととか、あるいは、ね、取引の際に、まあ、仲介業者に、ね、手数金を預けた。ところが、その業者がね、その手数金を持って、容認者とかね、これ当然業者の不合行為ですよ。このようなことが起こった場合でもね、顧客が受けた損害を、ね、救済する制度ですね、宅建業者が事業を開始する前に、まずですね、供託書に一定の金額をね、まあ、預けさせる、こういう制度を、まあ、設けます。で、上記のように宅建業者が債権、損害の回収ができない場合でもね、業者が預けている金額からね、損害を弁済、まあ、つまり還付してもらうことができるんですよと。この制度にはですね、2つあるんです。営業保証金制度と、宅建の取引保証協会。2つあるんですね。で、どっちかね、選択になりますね。で、なお、宅建業者は免許権の保証手続きを得ないとね、営業開始ができませんので、これは要注意ですね。それでちょっとその下のね、表を見てみますね、免許保証交付されてから営業保証金どっちか、まあ、選ぶわけですね。これはね、金額の違いもありますけど、営業所金の方がね、まず、先輩からですね、昔からあります。営業所金の方がね、下で事務所、本店1件、1000万円。自由た事務所、ね、宅建業をこなしてね、1件500万です。ね、ですから、まあ、数があれば、500万かける支店の数みたいな感じですよね。ですから、本店1件、支店1件だったら、1000万の500万ですから、1500万円を、業者はね、自分でね、まあ、本局、まあ、いわゆる供託書に供託するんですね。そして、業者がそれをね、免許免許で、ね、届け出て営業開始になります。それから、保証協会の方ですね、こちら選択した場合は、下で事務所、本店がですね、要するに60万。で、自由た事務所ね、宅建業をこなして1件につき30万。ですから、1件1件だったら、60万、30万で、ね、90万ですね。それ業者が、保証協会がありますから、そこにね、納付するんですね。納めるでしょ。で、その保証協会がですね、業者に代わって、東京本局、まあ、これ全国で1か所しかありません。東京本局に、協会の方で供託して、そしてね、協会がその業者の免許権に届けてるわけですね。で、営業開始と。こういう流れです。圧倒的にね、保証協会に加入してる業者の方が多いですね。で、まずはね、営業賞金からちょっとね、やっていきましょう。営業賞金の目的1、他業者に営業賞金を供託させることにより、その業務の適正な運営を図るとともに、他業の信用を、ね、増大させることと、過去に依頼者が他業者との取引で毎日、損害の営業賞金から弁済させるということですね。依頼者に安心感を与えるということですね。だから今、営業所金の供託です。各自、営業所金の供託の意義、宅建業者、各個、宅建業保証協会の社員で営業所金の供託を免除されたものは除くということで、ね、ですから、業界に入ってね、チャッター業者が除きますが、そういう宅建業者が、宅建業を行うんですね、依頼者等に損害を与えないということをね、保証するための、まあね、まあ、国の機関である、ね、供託者に一定の金額をね、保管させておく。まあ、これがね、供託ですね。176ページのね、供託事由ですね。E から5、この場合、供託資料です。で、供託しましたら免許権に届け出ますよということですね。で、E、ロハーニー法まであります。まずいいですね、新たに宅建業を営もうとするとき、供託資料ですね。事務所を増設したとき、そうですね、新たにこうね、まあ、宅建業やってて、しばらくしてね、こう、支店なんかを増設する場合ありますよね。そういう場合に、その増設した分だけは許可しろということですよね。だから営業所金につき、還付が起こります、お客さんのね、損害が賠償されたと。そういうときは、還付による不足分、ね、それだけ営業所金減っちゃいますので、その分は供託ですね。それから、2のところ、有価証券、また有価証券と金銭で供託している場合によって、その主たる事務所が、ね、移転したことによって、最寄りの供託所が変更したときもね、その、移転先のね、供託所の方にね、供託が必要になってきます。これはね、後で出てきますね。それから、ほうですね、有価証券で供託している場合において、営業証券の返還をしようとするときですね。まあ、有価証券、例えばね、国際証券で供託していて、どうしても国際証券が必要になってきたと。そういう場合にそれをね、現金と返還する場合もありますから、それもね、供託が必要なわけです。ところがね、1、営業証券は、宅建業者が主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。これを押さえてください。主たる事務所の最寄りの供託所ですよね。ですから、まあ、ちょっとね、177ページの方の右の上をね、見ていただいて、まあ、上の方ですね。で、主たる事務所、例えばね、これが本店で、住宅事務所ありますよね。例えば、そうですね、この場合、1000万と500万ですから、1500万ね。これをどこに供託するかなんですよ。これはあくまでもね、本店、主たる事務所の近くの供託所です。本局ね、そこに供託する。だから支店の近くの供託所とか違いますよ。あくまでも本店近くの供託所に支店分も含めて供託しますからね。これ押さえておいてください、ね。176ページの方でまた戻りますので、2のとね、営業賞金の額が主たる事務所につき1000万、その他の事務所につき事務所ごとに500万の割合でね、合計それを、ね、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するということですよね。で、営業賞金は、ね、金銭のみならずですね、有価証券、使用債証券、その他国庫証券で定める、ね、有価証券で供託できますので、でまずね、有価証券の評価を覚えてください。評価額、今ね。で、まるでしろ国際証券の場合はね、額面金額の100%だから、まあ、現金と価値は同じですね。
それから地方債証券、政府保証のある債券ではね、額面金額の 90%、 これよく出ますので、90% の貸しかないですよ。これ十分注意ですね。ですからその分貸してね、供託する形になりますので、十分、注意してください。その他の有価証券では 80% というのもありますけど、丸のみな、特に地方債証券、これを押さえておいてください、90%ね。それから供託方法には金銭のみ、有価証券のみのみです。それから金銭と有価証券の組み合わせ、こういう3種類がありますね。で、国際証券、地方債券のほかですね、国庫条例で定める、まあ、鉄道債券とかね、電信電話債券とかなどね、一定の有価証券が供託物として認められていますので、まあ、でもね、まあ、ならば、小切手とか手形、株券とかね、そういうものは供託認められません。で、ちょっと復習ですね、91、供託後は供託書の写しを添付して、供託したものを免許券に届けるっていうことね。それから、宅建業者は届け出したのでないと、その事業開始ができませんのでね。それから、事務所を造成した場合もね、まあ、同じですよと、ちゃんと供託してくださいと。そして、中の4、これ取れないところですよね。結構落とすそうです。営業証券の届け出については、すべて免許券とね、国庫大臣、都道府県知事に直接届けて、はい、直接届けて押さえてくださいね。177ページね、とことんこる、事務所を新設した場合の措置ね。まあ、ですから、事業をやってて、後から、まあ、例えばね、宅建業を行うような支店を1個増やしたとしますよね。そうした場合どうなるかというと、はい、事業開始後、事務所の新設になった場合において、まあ、新たな事務所ごとに、政令で定める額の営業職員を、出版事務所の模様の供託書に供託し、その旨を免許検定に届けてた後でなければ、新設事務所でね、事業開始ができないと。これを押さえておいてくださいね。で、また、創設事務所の営業職員の供託については、2週間以内に供託しなさいと。そういう期限は言ってないですね。ここは間違いやすいんですよ。保証協会と違う点なんですね。これは押さえておいた方がいいですね。とことん覚え、4ですね。営業職員の供託と事業開始。宅建業者は営業証金を供託したときは、供託物の受け入れ記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国交大臣、または都道府県知事に届け出なければなりませんと。したがって宅建業者はその届け出をした後に、初めて物件について契約を締結したり、広告をしたり、ね、することができるようになるということですね。で、これ違反しますとね、業者は監督処分としてね、業務停止処分の対象となりますよ。もちろん罰則もありますから、6月以下の懲役もしくは100万円の罰金ね。それから各国を供託しない場合の措置です。国土交通大臣、国交大臣、ね、または都道府県知事は、その免許した宅建業者が免許したら、3月以内に供託した旨の届け出をしないときは、届け出をすべき旨を催告しなければなりません。で、その最後が到達した日から1月以内ね、なお届け出がないときには、国土交通大臣は都道府県知事はその宅建業者の免許を取り消しできると、まあ、できる地点になってますね。必ずするわけじゃありません。この1、最後は必ずしなければならないんですが、免許取り消しはね、まあ、することができるようになっていることを注意してください。で、またね、中、米の2ですね、実際に供託していても、届け出がない場合には、ね、やっぱり免許取り消しできますので、で、この場合の、ね、免許取り消しについては、聴聞はいたしません。営業職員の幹部、178ページですね。これよく出ますよ。業者と宅地建物取引に関して取引したもの、各個宅建業者に該当するものを除くと、これを押さえてくださいね。宅建業者はこの幹部が受けられませんので、ですからそうじゃない、一般の人ですね。そういう方が、その取引から生じた債権、損害について、業者が供託した営業証券から、弁済を受けること。これをね、営業証券の還付って言いますね。で、還付を受けることができる金額っていうのは、その宅建業者が供託している営業証券の範囲内です。還付を受けられなかった分の、まあ、損害ですね。債権は宅建業者ね、損害賠償という形で請求することになりますよということですね。で、その営業証券について、まあ、還付を受ければね、どういうような、まあ、ことをね、するかというと、米を押さえて、営業証券についての権利を実行する場合、はい、まず債権が損害額ね、債権発生の原因ですね。そういう事実、を記載した一定用紙に入れる書面があるんですよ。それを、まあ、提出して、ね、行うということになります。黒丸、還付を受けることができるもの。宅建業者に該当するものを除くと、まず、さっきも言ったけどね、受けられないんですよ、宅建業者はね、還付はね。まずね、宅建業者と宅地建物の取引に関して取引したもので、その取引によって生じた債権を有するものが、ね、受けられますから。じゃあどういう方かというと、丸1、宅建業者と直接、宅地建物の売買交換の取引をしたものね、それから直接ね、物件なんかを訴えたりした、そういう同時、まあ、依頼者ですね、相手方というかね、業者の。それから、宅建業者に宅地建物の売買交換貸借の代理または売買を依頼したの。まあ、要するに、売買とか交換ね、あるいは賃貸のね、こう代理とか売買を依頼した、そういう方ですね。この二方が、まあ、その営業所が還付を受けられるんですよ。これ十分注意してください。これですね、従ってね、その建物の内装工事を内装工事会社に依頼した場合のね、内装工事会社が取得した工事代金債権とか、広告代理店に広告の依頼をした場合の広告代理店が取得した広告費用債権とか、金融機関から融資を受けた結果、金融機関が取得した融資金の返還請求権とか、あるいは建物の賃貸のね、管理委託契約を締結している宅建業者が、借り主から収受した家賃をね、約束期日に家主に大家さんの方にね、支払わなかった場合のね、家主が有する家賃返還請求権、こういうものはね、宅建業に言うね、取引が生じた債権ではありません。ですから、還付請求の対象とはならないので、これは十分押さえてください。で、ごめん、業者が業務の全部停止をね、免罪された場合、あるいは免許取り消しを受けた場合、または、ね、業者が破産しちゃったとかね、死亡しちゃったとか、そういう場合でもね、宅建業に関し取引した方はね、その取引により、消費者再現に関してですね、営業職員の還付を受けることができますので、ここも要注意ですね。179ページね、図がありますね、真ん中より糸上にね、ちょっと上に。営業職員の還付のこれね、流れなんですよ。で、それがですね、まずね、宅建業者が右下、で取引の相手は左下、で、下地事務所のね、供託書が左上、で、免許ペーターが右上、こんなやつなんですね。で、まずね、そこの丸の1で、この宅建業者が、まあ、供託書にまずね、1で、丸1でね、まあ、供託してるわけですね。それで事業を開始してるわけですよ。で、取引の相手と、丸の2でね、なんかトラブルを起こしちゃって、ね、損害を与えちゃったと、この業者がね。そうすると、この取引相手は、丸の3で、ね、この業者の供託している、ね、まあ、供託書にね、還付請求するわけですよ。一定の要求を持ってね。そして、それが、事実であれば、還付が受けられます。そうするとですね、その供託書から、この業者の免許ペーターに通知書が送られますね。通知書が。まあ、いくらいくらね、還付があったってことですね。要するに、還付があったから、ね、供託金が不足してるよとね。通知するわけですよ、免許検定ね。その免許検定の方が、このその業者の方に丸の方でね、まあその、不足している旨をね、やっぱり通知するわけですね。で、その宅建業者は、その通知を受けた場合、ね、その通知を受けた人は2週間以内ですね、その供託書にね、不足額の供託書になるんですね。そして、免 免許検査に丸の7のところで届け出るという、こういう流れなんですよ。丸の1から丸の7までのね。で、それがまあ文書で、上にあります。還付によって営業賞金の供託額が規定の額よりね、不足になった場合。そう、1、還付が行われたため、供託額が規定の額に対して不足することになった場合はね、供託書から免許検査や免許検査が当該業者に回し、図のようにね、通知が行われると。で、その通知を受け出したら2週間以内、業者は不足額を供託し、免許検査に届け出なければならないと。で、届け出は供託した人より2週間以内にしなければなりません。こういう流れ。この流れをしっかりね、押さえておいてください。で、この不足額の供託もね、もちろん有価証券でも構いませんので、これもよくね、注意しておいてください。で、次ですね、営業職員のお考え。派遣業者ね、業者は、しかる事務所が移転した。まあ、要するに本店が移転しちゃったってことですね。本店が移転しちゃった。ね、で、最寄りの供託書が変更になったと。ですから、そういう場合にはね、営業職員の供託書もね、やっぱりね、新たにね、変更しなきゃなんですね。で、まず、括弧1。これを押さえておいて、しかる事務所が移転したため、移転した場合ね、派遣業者が、はい、現金のみで供託したと。例えば、現金のみでね、供託していたときには、従前の、今までのね、要するに供託書に対して、新たな供託書で、営業職員の移転を請求しなければならないと。この手続きをね、お考えですの。だから、他の人は現金のみで供託してる場合ですね。で、過去に、有価証券のみとか、だから有価証券と金銭、現金でね、こう合わせて供託してる。こういう場合はですね、新しい供託書に営業証券をね、供託しなければならないと。だから、こうね、お考えができないんですね。まあ、振り込みのように、ね、前の供託書から新しい供託書に、ポンとこうね、振り込んで、まあ、お考えしてもらえるのは現金だけなんですよ。だから有価証券とかね、有価証券と金銭とかでね、供託してる人が、新たにね、新しい供託書のように供託しなければならないんですね。それで、従前の供託書から、まあ、取り戻す形になるわけですね。180ページ、ね、に、料金後の場合に取り戻しできるのは、すでにね、供託している額と規定の供託額の差ですね。つまり、超過供託額に相当する分だけ。つまり、支店なんかを一件ね、例えば、廃止しちゃったら、ね、その分だけは取り戻せますよってことね。まあ、余分に供託しておくことはありませんのでね。その分取り戻していいよって言うんですね。で、7、営業所金の取り戻しもここですね。上記、6の、ね、各自の、丸1から5の順による取り戻しは、その順を発生したら、10年以上経過してから、まあ、行う場合もここね。還付請求権者に対して、最短6月以上のね、一定期間内に、還付の申し出をすべき旨のね、広告をした後でなければ取り戻しができませんと。で、これも最後ですね、ごめん、広告した時はですね、遅滞なく、その旨を免許検査に届け出なければならない。遅滞なくですよ。何週間以内って言ってませんからね。遅滞なく押さえてください。今ね、10年以上経過の取り決めってありましたけど、これ10年以上経ったから取り戻す場合はね、もう民法の消滅事項に変わりますので、ですからこういう場合はね、もう広告いらないと。で、広告というのは一応、還付、ね、国の機関紙でね、まあ、広告すると。それから、チームの3、上記6、各自の1から4については、業者またはその証券人はね、すでに締結した契約に基づく取引を結了するまでは、派遣業者とみなされるんですね。ですから、その間はね、営業職員の取り戻し、そういった数値ができませんので、これは注意してくださいね。それから、子供を得る。各自に次の場合は、その順が発生すれば、直ちに取り戻しできると。つまり、広告いらない場合ですね。はい、いいのと、有価証券と金銭、または有価証券のみを供託している場合においてね、主たる事務所、移転により新たに営業職員を供託した時はね、従前の供託書から、まあ、広告なしでね、取り戻しができると。それから、派遣業者が保証協会の社員となった場合です。そういう場合はね、もうね、保証協会の社員となったから、営業保証金のね、供託義務を免れますので、そういう場合はもうね、広告なしで取り戻しができるということですね。まあ、その下にですね、その取り戻し自由、広告の用費ですね、これがまあ、表になってます。これも参考としてください。181ページ。他県保証協会にあります。営業保証金制度は供託する額も高いです。そこでね、集団的保証によって、他県業者の負担を軽くしようとする目的でまあ作られたのがこの制度なんですね。ですから、圧倒的にね、この保証協会に加入して、まあ、他県を行っている業者が、まあ、ほとんどですね、それから、弁済業務制度の流れを覚えてください。これ出ますからね。で、まずね、この業者、A 業者が、例えばね、A 業者が、本店1件、指定1件ね、で、まあ、例えば、免許を取得したと。その場合ですね、保証協会加入する場合は、下の事務所60万、本店ですね。住宅事務所、指定1件だったら30万、合わせて90万。これをですね、弁済業務保証金分担金と言います。この分担金はね、90万円を保証協会に納付するんですが、これは必ず金銭です。現金、必ず金銭でね、納付しなきゃいけないんです。これ覚えてくださいね。で、それを受け取った保証協会は、この1週間以内に、弁済業務保証金、名前変わりましたね。分担金から保証金に変わりましたけど、1週間以内に、この90万円をね、有価証券でもいいんですよ。それで、まあ、供託するの。どこへ供託するのね。法務大臣及び国土交通大臣に指定する供託書。つまり、東京法務局に供託すると。そして、保証協会がね、供託したってことを免許検査に届け出るんですね。それで営業開始になるんですよ。この業者の場合ね。この流れをしっかり押さえてください。で、ところも覚えてね、この辺からさらに重要ですね。各自が、免責業務保証金の分担金は、保証協会の社員になろうとする宅建業者が、保証協会に加入しようとする日までに、はい、必ず金銭、必ず金銭で納付しなければなりませんと。で、このね、社員って言ってるのは、まあ、要するに社団法人のね、構成員ということで社員って言ってですね。まあ、普通だったら協会員って、まあ、優勝ですけどね。まあ、これ社団法人ですから、ね、社員と呼んでるんですよ。で、中の1、社員が協会に納付する分担金は金銭ですね、必ず。で、分担金を金銭で受け取った協会は、まあ、国債などにですね、供託もできるし、またね、そういう現金だったら利息もつきますから、預金したりね、うまく運用してるわけです。そして、そういう国債との配当金とかね、そういうものとか、あるいは利息などね、協会で準備金として積み立ててるんですね、準備金、押さえておいてください。で、中の2、弁済業務保証金準備金の額が一定額を超える場合、他県業保証協会はその業務の実施に要する費用に当て、またはね、他県業の健全な発達に寄与する事業を実践するため、国土交通大臣の承認を受けてね、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩しできるってことね。各今、弁済業務保証金分担金の額は、下の事務所につき60万、その他の事務所につき事務所ごと、30万ですね。その割合による合計額を、ね、保証協会にこう分担金としてね、まあ、納付するわけですけども、はい、各個3番、一つの保証協会の社員であるものは、他の保証協会の社員になることはできません。ですから、複数あります。保証協会はね。でも、まあ、一つの協会にしてくれということですね。それから4番、弁済業務保証金は、保証協会の分担金の額を、分担金の額が1週間以内ですね。以内に、法務大臣及び国土大臣のね、その協託に協託することですよね。それから5、協託は金銭のみならず、有価証券でもできますよ。これは営業証券の場合と、の協託の場合と同じですね。それから各国は、保証協会は、協託書の後ろを添えて、社員の免許権に協託したものを、ね、届け出しなければならないと。で、まあ、協会の方が、ね、届け出してくれるっていう感じですね。それから7番、保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、その日から2週間以内、これを押さえてね、支店なんかを増設した場合ね、その日から2週間以内に、はい、免責業務保証金分担金を、保証協会に納付すると。 そこを押さえてね。で、この期間内に納付しないときには、宅建業者保証協会の社員たる地位を失う。まあ、社員っていうかね、保証協会の社員たる地位、クビになります。それから保証協会は、その、ね、分担協会を取った場合、その納付があった社で1週間以内に、弁済金保証金を供託し、免許権者に供託した旨の、ね、届けをするという形ですね。まあ、流れは一緒です。182ページ。弁済金保証金の還付ですね。還付までの流れを見てみましょうね。取引の相手方、左上ですね。それが、まあ、右の上の、まあ、宅建業者と、何かトラブルがあって、その債権発生したわけですね。そうするとどうなるかというと、保証協会の場合は認証制度というのがありまして、この取引の相手方、お客様ですね、保証協会の方ですね、つまり業者が、まあ、入っている保証協会に対して、認証申請するんですね。こういう事情でトラブルがあって、損害を受けた。保証協会の方で、まあ、それをね、事実関係を見て調査してね、問題がなければ、まあ、事実であればね、丸野さんで認証するわけです。取引の相手方でね。で、その取引の相手方っていうのは、今度、保証協会が供託している東京本局にね、丸野で、まあ、還付請求するわけですよ。そうすると、まあ、そこのね、みんなから、まあ、こう、集まっている、まあ、供託金からですね、全国から集まってきてるね、供託金から、まあ、還付するわけですね、丸野で。でそれで、どうなるか、そこのね、東京法務局の方から、国土交通大臣にね、丸の方が通知が行くわけです。みんなのね、お金が目減りしちゃったと。ね。だからその分ね、収めてくださいと。調達してください。で、今度ね、国土交通大臣から、丸の7でね、はい、保証協会に通知が行くんですよ。いくらいくらね、還付されて、不足してるよとね。そうすると保証協会っていうのは、準備金積み立ててますから、その準備金でね、丸の話で、還付額と同額のね、弁済金保証金のね、供託をね、準備金でとりあえずやります。供託しますね。これで元の、まあ、最大に戻すわけですよ。金額をね。そうするとね、この保証協会の方は、そのトラブルを起こした業者に対してね、丸の9で通知します。いくらいくらね、還付されたら、還付受領金こっちに払えと。保証協会が戦いなんだからね、通知するわけ。その業者はその協会から通知を受けた日からね、2週間以内に、丸の10で、還付受領金をね、納付しなければならないんですね。で、この場合必ず金銭、現金でね、納付しておく形になる。この流れが非常に重要なんで、押さえておいてくださいね。とことん覚える。各自、図、丸1の、一般消費者が弁済業務保証金から還付を受けるためには、宅建業者と取引したもの、各宅建業者に該当するものを除くが、取引によって消費者債権を有していることが必要であると。営業所金と同じですね。で、この場合もね、まあ、宅建業者の方はね、還付受けられませんから、まあ、そういう施設、一般消費者もの、まあね、ものですからね。それから、各位は、ここで言う取引には、保証協会の社員が、社員となる前に、したものも含まれると。まあ、営業保証金の時代に損害を与えて、ね、そのまま保証協会に加入してくる場合もありますからね。ですから、社員となる前に、まあ、与えた損害も保証協会の方でね、そういう弁済業務を行ってるっていうことですね。で、このマーク、宅建業保証協会は、宅建取引業者、社員となる前に、各種建物の取引に関する取引によって、その取引の相手方等に与えた損害についての弁済業務をするものであることから、そのような宅建業者が社員として加入することにより、弁済業務の円滑な運営に支障が生じる恐れがあると認められるときには、その社員からね、担保の提供をね、求めることができるとなってます。今後最終ですね。で、括弧3番、図の中の、ね、丸の5の還付の額は、その社員が社員でないとしたならば、まあ、社員であってもね、同じです。その営業賞金相当額の範囲内で受けられますと。例えば、270万のね、弁済業務賞金分担金を納付して、保証協会の社員となったものと、宅建業に関して取引した方はね、その取引により債権が生じたときは、4500万円を限度として、弁済業務賞金から弁済を受ける権利を有するんだと。そうですね。例えば、270万円分担金を納付しているということは、本店が1件で、支店が7件ということですよね。で、それを営業賞金に換算すると、本店1件1000万、支店が7件で3500万、合わせて4500万、それを限度として、弁済業務保証金からね、まあ、弁済が受けられるということになりますね。で、弁済業務保証金から還付を受けるのは、保証協会の認証を受けなければならないということですね。そして、認証申請書にはですね、債権発生の原因である、事実、取引が成立した時期、債権の額、および認証を申し出るに至った経緯、おね、記載書面等を添付しなければなりません。それから保証協会が認証にかかる事務を処理する場合ね、認証申し出の受理の順序に従わなければならない。これも押さえておいてくださいね。複数の方がね、一人の業者とね、取引して、ね、まあ、何人か損害を受ける場合もありますから。で、その順番というと、どうなるかと認証申し出の受理の順序でね、還付が行されていくわけですね。で、括弧4、図の中のね、丸5により、弁済業務保証金から還付請求権者、取引の相手方に還付がなされると、まず、大臣指定の供託書から国土交通大臣通知が行きます。これが丸の6ですね。図のね。それが行われ、さらに国土交通大臣保証協会に通知します。図の丸の7でね。そして保証協会は、その通知を受けた日から2週間以内に還付された額に相当する弁済業務保証金を供託しなければなりませんということですよね。まずの丸の8ですね。で、この1、社員である宅建業者が、宅建業保証協会が還付に伴う弁済業務保証金供託を、弁済業務保証金準備金でもって与えても不足する場合は、特別弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。このように、特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受けた社員が、その通知を受けたら、1ヶ月以内にね、当該保証協会に納付しなければならないと。特別弁済業務保証金分担金は、1ヶ月以内に押さえてください。各項番、供託した保証協会は、還付された額に相当する額、還付受領金を保証協会に納付せと宅建業者に通知、図のね、丸の9、まあ、業者の方に通知するんですね。そして、その通知を受けた日から、その、ね、宅建業者の通知を受けた日から2週間以内に、還付受領金を保証協会に納付、必ず金銭でしなければならない。その図のね、9と10のところですね。押さえておいてください、これもね。で、通知を受けた日から2週間以内に還付受領金を納付しないときには、宅建業者保証協会の社員たち、まあ、協会クビになりますね。丸の10のね、還付受領金を納めないとね。これも押さえておいてください。で、その下にね、弁済業務保証金還付のまとめがあります。これもね、参考にして、また覚えておいてください。184ページね。3番、社員は、下記の義務に反映したときは、その地位を失う。まあ、これ先ほどね、地位を失うでありましたけど、まとめですね。丸1、弁済業務保証金分担金の納付。ね、これ、しなかったとかね。還付受領金納付しなかったとか。特別弁済業務保証金分担金の納付をしなかった場合には、地位を失いますよ。で、まあ、宅建業できませんからね。地位を失っちゃったら。これ、宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、その人から1週間以内ね、営業賞金を供託しなければね。そして、供託したものは免許権限者に届けなければなりませんということですね。ですから、どっちか、供託するか、協会に入ってないと、宅建業できないんですから。ね、もし、地位を失っちゃったら、1週間以内に供託しとけということなんですね。ところで、弁済業務保証金の取り戻し。あ、これも取り戻しができますね、原則。各自は社員である宅建業者が、社員で亡くなった時、社員が事務所の一部を廃止した。まあ、例えば支店廃止したとかね。そして分担金の額が法定額を、まあ、超えることになった時、保証協会は教科書から、弁済業務保証金を取り戻すことができると。そう、取り戻しは保証協会がしますよ。そして保証協会は、取り戻し金額に相当する分担金をね、宅建業者に返還する形になりますので。 過去今、保証協会は社員が地位を失ったら殺されてね、地位を失った、まあ、さっきの理由でね、それから脱会した、こういう場合ですね、還付請求権者に対し、6ヶ月を下らない一定期間内に保証協会の認証を受けるための申し出をすべき旨を広告しなければならないと、こういう場合はね、保証協会がですよ。で、これに対して社員が事務所の一部を廃止、分担金の額の法定額を超過するようになった場合には、保証協会は広告することなく、連載業務保証金を、ね、取り戻すことができると。まあ、支店なんかを減らした場合にはね、その減らした分の額は広告なしで取り戻しができるということですね。まあ、取り戻し中、広告のね、予期、まあ、そこに表がありますからね、これも押さえておいてください。で、どことも覚える。他県業保証協会ですね。はい、どういうところかね。はい、他県業保証協会とは、連載業務等の一定の業務を行うべきものとして、国土交通大臣が指定する民法34条ね、公益社団法人ですね。で、指定基準。国土交通大臣は、指定申請者が民法34条により指定されたね、これ社団法人であることになりますね。それから、丸のに、建物取引業者のみを社員とするものであること、これも押さえておいてくださいね。で、丸野さん、連載業務等について適切な計画を有するものであること、その他一定要件に該当するときに限って、こうね、指定ができるということですよね。で、これ、保証協会は、新たに社員が加入し、また社員がその地位を失ったときは、直ちにその旨を、当該社員である他県業者が免許を受けた都道府県知事に報告しなければならないということですね。報告は義務があると。それから、どういう業務をやってるかですね、保証協会は。はい、支出業務と任意業務があります。で、支出業務のですね、3つあります。これ必ずしなければならない業務で、押さえておいてくださいね。丸1、はい、社員の取り扱った、建物取引業の取引に関する、はい、苦情の解説。はい、丸の2、取引し、その他、他県業の業務に従事し、または従事しようとする者に対する研修、丸野さん、社員と他県業に関して取引したもの、社員となる前に取引したものを含む、の、有する、その取引によって消費者債権を弁済する業務ね。まあ、それ、これはまあ、弁済業務って言うんですが、この3つ、必須業務、必ずしなければなりません。はい、任意業務っていうのは、はい、国交大臣の承認を受けてできる業務ですね。また一部をね、他の者に委託もできる業務。はい、丸1、社員である他県業者との契約により、その業者が受領した支払金または預かり金等の返還債務を、はい、連帯して保証する業務ね。一般保証業務、これができます。で、中の1をちょっと見てくださいね。今は、そのね、支払金預かり金と言いましたけど、中の1、国土交通省で出される支払金または預かり金は、代金、交換差金、借金、権利金、資金、その他いかなる名義を持って受受されるかと言いません。業者はその取引の対象となる、宅地または建物に関し、受領する金銭ですね。そういうものを指します。ただし、次のものは除かれますよ。受領する額が50万円未満のもの。それから、保全措置が講ぜられている手数金など。また、売り主または交換の当事者である業者が、当期以降に、ね、受領するもの。それから、まあ、他県業者が受ける報酬ですね。こういうものはね、除かれています。それからまた丸のに、社員である他県業者との契約により、宅地建物の売買、過去工事完了前の、宅地建物の売買を除く。ですから未完成物件は除きますけどね。簡単に言えば完成した物件ですね。その売買に関し、その業務に、業者に、ね、代理して手付金等を受領し、その業者が受領した手付金等を保管する事業、手付金等保管事業も、まあ、できますよと。それから丸野さん、他県業の健全な発達を図るために必要な業務ですね。これもできますよと。まあ、例として、不動産、そういう近代化流通化センターに、ね、出演がされています。まあ、今推進センターってなりましたね、そういうところに、まあ、出演がされているということですね。186ページね。保証制度全体像がですね、営業賞金、あるいはね、弁済金、保証金、分担金とかね、この辺でまとめてこの表になってます。ですからよくね、まあ、理解した上でね、またこの表で押さえておいてください。187ページ、13号、古代広告取引対応広告開始時期の制限とかですね、上ですね、1番目、1、業務処理の原則、他県業者はその業務を処理するにあたっては、審議を旨とし、誠実に行わなければなりませんと。他県業者はその従業員に対し、登録講習をはじめ、各研修等に参加させ、または研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとすると。とことも覚える。古代広告禁止。各自、他県業者は古代広告をしてはならない。これを押さえてくださいね。古代広告できませんので、規制の対象となる広告内容が、その下のね、宅地建物についての、まずは原則的に8つ。で、こういうのについて古代広告をしてはならないということですね。所在、物件の所在地とかね。それから規模、その面積とか、間取りですね。それから形質、地木構造、新築、中古のベストとかね。まあ、ガス、水道、電気、供給施設のね、整備状況とか。それから、現在、将来における利用上の制限ですね。用途制限とか、あるいは用途地域とかね。いろいろあります。容積率、建蔽率、借地権等の有無ですね。それから丸の5、現在、将来の環境ですね。まあ、商店街とかね、学校ありとか、病院とか、公共施設の整備状況とか、ね、景観なども含みますね。丸の6、現在、将来の交通の利便ですね。交通機関ですよね。主要駅までの所要時間。まあ、よくあの、徒歩による所要時間というのが、ね、書いてありますけどね。そういうものとか、最寄りの駅、停留所の距離とかね、所要時間とか、まあ、新設予定駅など、丸の7、代金、借り賃の対価の額、支払い方法ですね。それと、丸8、代金交換先における金銭の対策の汗、ローンの金利とかね、返済期間などの条件等ですね。このようについてね、やはり、ご代告ができないんですが、過去3番を押さえてくださいね。上記8つについて、はい、禁止される広告の仕方、2つあります。はい、著しく事実に相違する表示ですね。もう一つ、著しく実際よりも有利、有料なものとね、証拠にさせる表示。多少の誇張や相違は普通の取引ではよくあるので、まあ、多少のね、取引、まあ相違というのは対象外となりますけどね。まあ、ポイントは著しくですね。4番、ご代告の範囲ですね。これも出てますね。1、取引する意思のない物件、取引できない物件などね、広告する。これはね、おとり広告で、ね、ご代告に当然含まれますね。丸の2、取引の依頼者等が広告により、取引物件が実際よりも著しく有利である等の誤認をしなかった場合はね、その広告の内容が客観的に実際よりも有利であると人を誤認させるようなものであればね、やはりこういうものもね、古代広告に含まれますので、要注意ですね。188ページね、禁止される広告の方法なんですが、まあ、これは広告媒体全てですね。古代広告であれば、インターネット、新聞、雑誌、テレビ等による広告をはじめ、口頭チラシによる広告方法まで全て禁止です。また消極的に意思を生じしない方法により、実際よりも著しく有利なものである等のね、誤認をさせることも禁止されると。例えば、市街化調整区域内の土地の、売り出し広告の場合ね、市街化調整区域の指定を受けている旨を、 明記しなければならないと。そうなんですね。ですから、まあ、欠点をことさら隠すみたいなね、そういう消極的な意思より、これもね、禁止されてますね。その他、不当景品類、および不当表示法による規制もあります。で、この丸ですね、他県業者が五大広告の禁止に違反しますと、監督処分としてですね、業務停止処分の対象となりますよ。また罰則として、6月以下の懲役、もしくは100万円から罰金、または両者ね、経過されますので、これも押さえてくださいね。とことん覚える、取引対応の明示義務ですね。まあ、明示方法というのは書面でも、口頭いずれでも良いのですが、各市は、他県業者は、宅地、建物の売買、交換、貸借に関し広告をするときですね、または、注文を受けたときは、遅滞なく、事故がですね、1、契約の当事者となって、売買などね、契約させるのか、まあ、例えば売り主なのかね、両者がね、丸の代理人としてね、売買と、あるいは賃貸とかね、そういうものを成立させるのか、まあ、代理とかね、それから丸のさん、売買仲介ですね、こういうものを行って、売買とか賃貸ね、そういうものを成立させるのか、の取引対応の別、すなわちですね、宅建業者の取引上の立場をね、説明しなさいということ、また取引の途中で取引対応が変更したときもですね、当然に遅滞なく、取引対応を、ね、明示し直しなさいということですね。で、取引対応がまあ売買であるときはね、その旨を承知すればいいんです。専任売買とか一般売買の承知までね、広告、これはいりませんので。で、中、取引対応の明示義務というのは、宅建業者のね、報酬請求権との関係もありますから、それについて見ますとね、1の場合はね、宅建業者は企業の物件を存続環境で取引に要する問題から、まあ、報酬というね、ことは問題となりませんが、井戸さんの場合ね、宅建業者は報酬受けるのが普通ですからね、その目安になりますよね。189ページ。広告開始時期の制限ですね。未完成物件の売買です。あるいは賃貸などにおいて、まあ、広告で表示されたものとね、実際完成されたものとのね、間に、まあ、大きな差が出ることも多いですね。ですから、未完成物件については、こういう広告する場合の規制があります。はい、宅建業者は、宅地の造成、または建物の建築に関する工事完了前、つまり未完成物件。で、工事完了前、ね、においては、その造成工事や研究工事を着工するのに、受けなければならない、開発許可、いや、建築確認などのね、政令で定める許可の処分があった後でなければ、その工事にかかる立ち建物の、売買その他業務に関する広告をしてはなりませんということですね。で、政令で定める許可の処分というのは、まあ、例えばね、都市計画工場の開発許可とか、建築基準法の建築確認とか、その他法令に基づく許可の処分ですね。いろいろね、宅地造成規制法によるものとか、農場、区画整理法、許可、まあ、あるいはね、河川法とか、その他、が定められていますので、そういう処分があった後でないと、未完成のね、物件は広告できないというのが原則です。はい、そうですね、ここにですね、表があります。まずね、宅建業者は未完成物件を報告する場合、売買物件も交換物件も賃貸物件もね、処分があった、ある場合はね、処分が降りる場合はできません。もちろん売買の契約も交換もできません。ただね、賃貸の契約はね、その許可とか確認が降りる前でもね、まあ、これはできるんですね、例外的に。それから許可とか、確認が降りた後、降りた後もね、広告も契約もね、何でも OK です。広告契約ね、OK です。あくまでもね、まあ、ポイントは、許可確認とか降りる前ですよね、処分前。ね、それは、そこでは広告ができないと、売買も交換も賃貸もね、もちろん契約関係もできないですが、賃貸の契約だけは、まあ、例外的に見る場合ですね。はい、で、中1、賃貸物件の代理売買の広告もできない。そう、処分前でね。で、この制限はすでに完成している物件については適用しません。あくまでも、ね、未完成ですからね。それから3番、中3、将来売り出す予定であることを示す予告広告、広報上の許可が下りる見込みで行う見込み広告、研究確認申請中、開発とか申請中という広告も、まあ、これもいずれも、ね、対象と規制の対象となりますね。ただ注意してもらいたいのは中の4、国土利用計画の許可とか届け出とかですね、あるいは建築協定による認可等和法という処分には該当しないんですね。ここだけはちょっとね、注意してください。それから物件が未完成でも、政令で定める、まあ、処分があればね、もちろん広告ができますからね。で、広告であってもね、その規制と関係しない広告があります。例えば、年賀新聞広告ね、明けましておめでとうみたいなね。あるいは会社名のみの広告だったら、それはね、制限と関係ありませんよ、ということですね。第14項、売買契約に入りますね。他県業34条、売買契約です。図があります。売り主がですね、これは依頼者。で、まあ、土地建物を持ってて、例えば売りたいなということで、まあ、工業者にね、まあ、頼むわけですね、売買を依頼するとかね、売りたいんですけど、いくらぐらいで、ね、売れますでしょうか、ね、特許者の方で、まあ、うちの方で買い主さん見つけさせてくださいみたいな感じでね、売買契約を結ぶんです。それで、その後はいろいろ宣伝して、まあね、B さんという依頼者を買い主に見つけてね、それでその間に立って、まあ、契約をね、まあ、ね、導く、それは売買。あるいはね、まあ、代理っていうのがありますよね。あるいは右の場合に、依頼を受けた工業者が、その物件をね、指定流通機構に情報登録するんですね、物件情報。で、他の業者が、まあ、そういう物件があるんだなってことで、まあ、買い主さんがいればね、このコールと打つ業者ね、両者が共同売買してね、まあ、AB の契約を、まあ、仲介する場合もあるんですが、次のページですね、売買契約書面のね、記載事項を覚えてください。はい、契約内の書面からですね、各市場ですね、宅建業者は、宅地または建物の売買または交換の売買契約を締結した場合は、遅滞なく、下記の1から8の事項を記載した書面を作成し、宅建業者は自ら記名を印し、依頼者に報告しなければなりません。はい、8つね、まず1、宅地建物を特定するために必要な書類ですね、物件の所在地とかね、それから丸に宅地建物を売買すべき価格、評価価格、これはですね、売買の売買の場合の、ね、まあ、依頼価格ですね、希望価格ですよ、依頼者からね、あるいは、そうですね、交換の場合だったら、やはりね、交換の売買の場合の依頼価格、希望価格をね、買い取れることですね、評価価格とかね、それから丸の3番、売買契約の累計、一般、専任、専属、専任、まあ、いろんな累計がありますから、その累計をかけと、それから丸の4、既存建物、つまり、そうですね、中古の建物の場合ですね、この場合は、依頼者に対する建物の状況調査を実施するものの、ね、斡旋に関する事項、これ書いておくんですね、建物の状況調査の建物というのは、建物の構造体力上ね、必要な部分ですね、それから建物の薄いの侵入を防止する部分を指しますけどね、丸の5番、売買の有効期間、売買契約の、まあ、いわゆる有効期間ですね、それから解除に関する事項、それから丸の6、指定流通機構への登録に関する事項、米マーク、一般売買契約においても、指定流通機構への登録に関する事項は記載しなければならないということで、そうですね、累計関係ないですから、ね、ちゃんとこういうところに決まったことは書いておけということですね、報酬に関する事項とかね、それから国土交通省令で定める事項ですね、これはですね、まあ後で出てきますけど、まずスモール A、専任売買契約の依頼者が他の宅建業者の売買によって契約を成立させたときの措置、B、専属専任売買契約において依頼者が宅建業者が探索した相手方以外のものと売買または他の契約をしたときの措置、C、明示型一般売買契約において明示義務に入った場合の措置、D、標準売買契約に基づくものか、否かの別が、まあ、ありますと。これが国土交通省令で定める事項ですね。それとあと、この指定流通機構とは、国土交通大臣の指定を受けてですね、専任売買契約その他、宅地建物の取引業にかかる契約の目的物である、宅地または建物の登録業務ですね、および、当該登録にかかる宅地または建物についての提供等を行う民法34条の規定により設立されたね、法人を指します。 下の方で注意点がありますね。米の位置、これを押さえてください。売買契約書面の作成義務は売買交換の場合に限られているので、貸借の売買の場合ですね、賃貸の売買の場合ですね、作成報告義務ありません。十分注意ですね。米のに売買契約書への記名押印は宅建業者なしなければならない。つまり宅建業者の判子が必要だということですよね。取引士の記名押印ではないことに十分注意してください。それから括弧に、売買契約の3つの形式のうちどの契約を、ね、締結するかについては依頼者が選択できますよということですね。で、191ページのですね、一般売買契約、専任売買契約、専属専任売買契約見てみましょうね。丸1、一般売買契約とは依頼した宅建業者以外にもですね、重ねて売買代理を依頼することを許す、まあ、売買契約と言います。ですから、まあ、依頼者の方はいろんな不動産屋さんにね、売買代理をね、まあ、依頼することができると。これにはね、他の依頼した宅建業者のを明示する義務のある、明示義務のある一般売買契約ね、どこの不動産屋さんにもお願いしたとかね、明示する義務を、明示する義務のない、明示義務のない一般売買契約、まあ、これもね、選択ですね、どちらかね。だから、丸2、専任売買契約とは、依頼した宅建業者以外には重ねて売買代理を依頼することを禁止する売買契約ですね。ですから、他の一人の業者にとね、専任売買契約を結んだら他の業者には、ね、依頼できません。それから、専属専任売買契約とは、依頼した宅建業者が探索した相手方以外のものと、売買交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任売買契約を言いますので、したがって、専属専任売買契約を締結した依頼者は、自ら売買交換の相手方を見つけて、そのものと契約することもできないことになる。そうなんですね。専任とか一般の場合は、自分が、依頼者は自分で見つけてきたね、例えば親戚とか知人と直接取引することができるんですが、専属専任売買はね、それも禁止しますから、注意してくださいね。カッコ3番、価格の根拠明示。宅建業者は、上記の売買すべき価格、または評価額について意見を述べる場合には、その根拠を明らかにしなければならない。そう、根拠明示が必要ですね。価格について意見を述べるとき。依頼者の請求の有無に問わず、有無問わずね。また依頼者の、まあ、依頼価格のね、まあ、安い低いに関わらずですね。まあ、根拠を示せるということですね。根拠というのは、取引士以外のものでもね、構いません。口頭でも、構いませんのでね、明示してくれと。それから根拠は、同種の取引事例と、価格差でマニュアル。そういうものによってね、合理的な説明がつくものであればね、インタビューですね。それから、4番、売買契約を締結した宅建業者は、当該売買契約の目標的物である宅建物の売買交換の申し込みがあったときは、はい、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません。これ重要ですね。専任一般問わず適用されますよ。ただね、貸借の売買には適用されてません。注意してくださいね。で、なおこれに反する特約は無効となりますよ、ということですね。それと、専任売買契約の規則の特例となります。丸1、有効期間の制限ですね。専任売買契約の有効期間は3月を超えることができません。これより長い期間を定めても、その期間は3月とされます。また期間を定めなかったときは3月となりますよと。また有効期間は依頼者の申し出により更新できます。依頼者の申し出によってね。更新のときはやっぱりね、3月を超えることはできないということですね。3月をね。それから、丸の2は、指定流通機構への依頼物件の登録。宅建業者は、専任売買契約を締結したときは、契約の相手方を探すため、探索するために、休業日日数を除き、7日以内ですね。専任の場合7日以内。専属専任売買契約によっては、5日以内。当該売買契約に係る宅建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価格、評価額、都市計画等の法令上の制限で、主要なもの、および専属専任売買で契約であるときは、その旨を指定流通機構に登録しなければならないということですね。もう一つ、丸の3とですね、業務処理状況の報告義務があります。宅建業者は依頼者に対して、業務の業務処理状況を専任売買契約によっては、2週間に1回以上、専属専任売買契約によっては、1週間に1回以上報告をしなければなりませんと。また、上記丸1から3に反する特約は無効となるということですね。次のページですね。売買契約のタイプが3つあります。このですね、3つをですね、表にまとめました。これをね、ぜひ参考としてね、覚えてください。この辺数字もよく出ますし、よくまあ一つ一つの違いをね、押さえておいてください。で、表の下ですね、まあ、報告っていうのがありましたけど、報告は口頭でもいいんですね。通常は。ただ、標準売買契約、約款に基づく場合はね、書面から電子メールにということになってます。はい、それからポイント。1、売買価格または評価価格について、業者が意見を述べるときは、その根拠を示さなければならないと。そうですね。根拠明示というのは、専任いっぱい、一般の売買いずれかは問いません。したがって、明示義務のない一般売買契約も、当然ね、根拠というのは示さないとね。それから2、国土交通税の定めた標準売買契約、約款は専任のもの、専属専任のもの、一般のもの、というのがありまして、通達ですね。通達で特別な使用ない限り、これを使うようにね、まあ、指導というかしてます。この約款に基づくときは、この約款にね、基づく契約であるとか、と明示してね、基づかないんだったら、この売買契約約款にね、基づかないと明示することになりますね。で、標準売買契約約款の使用はね、まあ、強制されてるわけではないですね。3番、登録をした宅建業者は指定流通機構が発行する。当該登録を証する書面を遅滞なく依頼者に記入を出さなければならない。これを押さえておいてくださいね。はい、登録をした宅建業者は当該登録に代わる売買交換の契約が成立した時は、1、登録番号です。これ忘れないでね。登録番号。2、取引価格です。それから3、契約成立の年月日について遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければなりませんということで、このあたりをね、細かく覚えてくださいね。また通知を怠った場合は、新処分の、ね、まあそういう監督処分を受けることもあるんだということでね。それから5、売買契約期間内に売買契約が、ね、成立しなかった場合の、まあ、訴訟ですね。当事者の合意の価格によって、その物件を、ね、宅建業者が買い取るというね、買い受ける。そういう特約はもちろん、ね、許されます。まあ、合意があればね。それから僕、専任売買と専属専任売買の違いは、専任の場合はね、依頼者が自ら発見した相手から、例えば友人、知人、親戚などの契約は、まあ、禁止していないんですね。ですから、専属専任になると、依頼者が自ら発見した相手からとの契約が禁止しているので、すべて業者の売買によって契約を、まあ、締結することになるんだということなんですね。で、次のページね。7、契約の当初、あらかじめ有効期間内に制約がないときは、この契約は自動的に更新するものとする、などとの約束をしてもね、無効です。自動更新はできません。専任、専属専任の場合はね、依頼者の申し出によって更新できるということになってますからね。それから依頼者の申し出により更新するのは何回でもいいんですが、ただし、業者がね、承諾するか否かは、それはね、業者の自由ですね。9番、専任売買の場合、業務処理状況を3週間に1回以上報告すると、特約しても、この特約が無効になりますね。専任の場合だったら2週間に1回以上ですから、報告にね、専属専任の場合だったら1週間に1回以上報告にも多いので、まあ、注意してくださいね。まあ、要するに数字とかね、そういう決まり、この細かいことね、結構出ますので、この辺はね、細かく出されます。ぜひ、しっかり暗記してください。理解してくださいね。